イエス明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番鶏生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番鶏生どんこの提供でお送りします。第457話、信念を貫く。今年没後60年を迎えた世界で初めて化学物質の危険性を告発した生物学者がいます。レイチェル・カーソン。アメリカ合衆国ペンシルベニア州出身で、もともと生物学者だった彼女の名を一躍有名にしたのが、1962年に出版された沈黙の春という書物です。一見、純文学とも取れるタイトル。森の生き物が死滅し、春になっても声がしないという観念的でポエジーな書き出しのこの本は、実は世界で初めての環境問題告発本だったのです。なぜこんなタイトルになったのか。レイチェルが訴えた最大のターゲットが DDT という殺虫剤だったことが大きく関係しています。第二次大戦中、アメリカ軍兵士の間で爆発的に蔓延した感染症。戦争で命を落とすより、マラリアなどの感染症で命を落とす兵士が多いとされていましたが、DDT を振りかけることで多くの兵士が死なずに済んだと報じられました。その勢いを借りて、ノミなどの害虫を駆除する農薬としてアメリカ全土で大ヒット商品になったのです。当初から人体や環境への影響が懸念されていましたが、 DDT を製造する会社が大きな力を持ち、批判的な論文や報道はすべて握りつぶされてきたのです。生物学者として森を、海を愛してやまないレイチェルは、食物連鎖の観点から多くのデータを集め、DDT 禁止を訴えることにしました。彼女の論文はどの出版社に持ち込んでも断られてしまいます。化学物質を取り扱う企業の反対や訴訟を恐れてのことでした。当時、彼女は体の不調を感じていました。医者の診断は、手の施しようのない末期がん。病気を隠しつつ、痛みに苦しみながら、レイチェルはこの本の出版を諦めませんでした。しかし、思いはなかなか届かず、出版の夢はやはり叶わないのかと絶望の淵に立った時、唯一救いの手を差し伸べてくれたのが、時の大統領、ジョン・ F ・ケネディだったのです。死の直前まで信念を貫いた賢人、レイチェル・カーソンが人生で掴んだ明日へのイエスとは。環境問題を世に訴えた最初のレジェンド、レイチェル・カーソンは、1907年5月27日、アメリカ合衆国ペンシルベニア州スプリングデールで生まれた。アメリカには大恐慌の嵐が近づいていた。レイチェルの父は近くに工場が建つという噂を信じ、25万坪の森を買った。借金までして購入したが、不景気で開発は頓挫。一家は 農場を経営しつつ貧しい暮らしを強いられる。しかし幼いレイチェルにとって森の中での生活は楽園だった。特に彼女が興味を持ったのが音。さまざまな鳥の声、ミツバチの羽音、木々のざわめき、カエルの鳴き声、動物たちの足音。草原に寝転んで目を閉じると、森の香りとともに音がやってくる。聡明な母は教えてくれた。あらゆる生き物がお互い助け合って生きてるのよ。でも残酷な場面を何度も見た。虫をカエルが食べ、そのカエルを小鳥が食べ、その小鳥をハヤブサが食べ。助け合うという自然の仕組みがわからず泣いてしまう。母は何も言わず、ただ我が娘を抱きしめた。ある夕暮れ時、幼いレイチェル・カーソンが家に帰ると、父と母が上機嫌でビールを飲んでいた。父が言った。レイチェル、この森が売れるんだ。石炭会社がここを買ってくれることになったんだ。貧乏とはおさらばだ。森の木をすべて伐採して工場を作るのだという。レイチェルは泣き出してしまう。森がなくなる。もうリスやトナカイ、鳥たちに会えなくなる。そう思うと涙があふれた。それを見た父は母に言った。このまま貧しい暮らしでもいいかい。母は大きくうなずいた。父は石炭会社の申し出を断ることにした。レイチェルは8歳の頃にはすでに文才を発揮した。作文の成績は群を抜き、子供向け雑誌に掲載されるほどだった。彼女が特に好きだったのは、ピーター・ラビットの物語。ウサギが友達だった。だから、食卓にウサギの肉が並ぶことが信じられなかった。またしても、泣いた。こんなお肉、食べたくない。母はレイチェルに、食物連鎖について教えた。この世の生き物は基本何かの命をいただかないと生きてはいけないものだということ。だからこそ自然の生態系が健全でないと口にするものが危険なものになっていくことを。頭では到底理解できない。でも母の教えは彼女の心にしっかりと根付いた。小中高校と優秀な成績を収め、そのほとんどを首席で通したレイチェル・カーソンだったが、彼女の足を引っ張ったのは貧しさだった。奨学金をもらえるよう頑張り、家庭教師をしながら学校に通ったが、父が亡くなり、病弱な母を養うため、大学院は断念。大学に残って研究職に就きたかったが、お金のため、フルタイムの教職に就いた。海に憧れ、海洋生物に興味を持った。海の中の食物連鎖を学んだとき、幼い頃過ごした 森を思い出した。海も森も同じだ。小さな生物から大きな生き物まで、みんなが連鎖し合い、影響し合って生きている。もし人間がその連鎖を壊すようなものを開発してしまったら、環境破壊という言葉がまだ浸透していない時代に、彼女は恐れていた。人間のおごり、傲慢を。彼女の信念の奥底には、いつも森が生きていた。小さいものから大きなものまで、みんなで助け合い、生きている姿を、感覚的に知っていた。後に彼女が提出したデータが事実と違うという指摘もあった。それでも彼女が命を懸けて発言した環境問題は、今こそ私たちの心に突き刺さる。地球の美しさと神秘を感じることができる人は、科学者であろうがなかろうが、人生に絶望して疲れたり孤独に悩むことは決してないでしょう。レイチェル・カーソン。イエス、明日への便り、第457話、信念を貫く。作北坂正人、演出宇治家美香。お送りした曲、過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてください。来週は6月8日から神奈川近代文学館で企画展が開催される、今年没後15年を迎える小説家庄野純蔵の物語です。朗読は私、長塚圭史でした。イエス、明日への便り、プレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番取り生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番取り生どんこの提供でお送りしました。